感謝します。主の御言葉を共に受け取ってまいりましょう。10月の今日は10日でありますけれども、先週この3回、10月の3回は八塚先生の導きのもと収穫ということについて語るようにと導かれております。聞けるように耳、行えるように手、そして出ていくことができるように足と、主の血潮が、油すぎが与えられて、内側も外側も本当にイエス様そのものとなる油すぎが与えられて、私たちは歩んでいます。そして私の国には、私の計画には必ず終わりがある。いつまでも続くようなものではない。必ず終わりがあると言われる主のその終わり、油すぎを受ける目的、そのゴールに向かってというストーリー、その収穫について今日この3回学んでいます。マタイの3章から先週学びました。収穫のために祈りで種をまきなさい。先週の復習です。収穫とは終わり、それはゴールです。そして、主が満たしてくださる、主だけで十分ですという歩みが、それ自体がゴールだということを確認しました。そして収穫の前に失われた民をイエス様は満たしてくださる。水がエデンの園から湧き出て、その地を全部くまなく満たしてくださるように、イエス様は歩んで歩んで巡り巡ってくださって、民を満たしてくださった。そして病や患い、一時的な病気であったとしても、長期的な病気であったとしても、それが重い障害を伴うものであったとしても、どんなに長い後遺症を伴うものであったとしても、イエス様は残らず全て癒された。主は私たちに関することも全て癒し、成し遂げてくださるお方であることを信じます。そしてイエス様はさまよう羊を憐れんでくださった。エフライムよ、お前は私の子ではないか、私の子ではないかと主が憐れんでくださるとき、ただの同情、感情、心情で終わることはなく、それは行動へと変わり、エフライムを取り戻す主の働きへと作り変えられていくということでした。そのエフライム、異邦の民を、散らされた民を代表するような名前は、私たちのことも象徴していると学びました。ですから、この日本の端っこにいる本当に小さな私たちも、主は憐れんでいる、私はあなたを掴むと言って取り戻してくださるお方。その取り戻される弟子たちに対しては、主は収穫のための働き手を送ってくださるように祈りなさいと命じておられるのでした。先週、収穫のための働き手を送ってくださいとお祈りされたでしょうか。されたでしょうか。収穫のための働き手を送ってください。自分の計画、自分の人生、自分のプラン、自分が全てを計画し自分でするのではなくて、主の計画のために日雇い労働者のスピリットで主に言われることを毎日一つずつする、その働き手を送ってください。私たちがどうかという先週はトピックではありませんでした。ただそれを送ってくださいと祈るところから始めましょうということでした。なぜですか。それは主とつながっていなければ、祈りなさいと言われた主と、主に祈って主とつながっていることがなければ、収穫には何の役にも立たないからです。先週、このように御言葉から本当に受け取ってシェアさせていただきましたが、先週の半ば日曜日でしたが、半ば水曜日ぐらいか木曜日ぐらいでしたが、私たちがお祈りさせていただいているビクトリア・トゥルーベック先生、イスラエルのテルアビブというところで教会を牧会しておられる先生、ご主人もデビッド・トゥルーベック先生、教会の副牧師をしておられる先生ですが、いつか日本に来たいということで、日本への宣教をしたい、また日本にいるユダヤ人のために宣教をしたいということで祈っておられる先生でありますけれども、コロナで来れないんですが、今も日本語を勉強しながら、いつかいつ主が許してくださるだろうかということを祈っているんですが、そのビクトリア・トゥルーベック先生からメールが来たんです。日本の教会がない町、教会がない村のために祈りたい、そのようにこの数日本当に強く示されているので、そのリストを送ってほしい。なんか私の心は震えたんです。収穫のための働き手を送ってくださるように祈りなさいと、主は今この時本当に日本のここ私たちだけでなくて、イスラエルのために対しても語っていてくださるんだなということを覚えて、本当に感謝するものであります。私たちの職場にも学校にも小さな全てのところに収穫のための働き手を主が送ってくださるように、私たちは引き続き祈っていきたいと思います。今日は輝く収穫に向かって今日も正しく歩みなさい、このようなタイトルをつけさせていただいて、マタイの13章、一般的に毒麦の例えと言われている例えのストーリーから 主の御言葉を受け取っていきたいと思います。解説では毒麦の例えというタイトルが付けられますが、これはもちろん毒麦を例え、毒麦が主観点なのではなくて、収穫終わりの時にはどのようになるのかということがこの例えの主観のポイントですから、この毒麦の例えと言われるものから学んでいきたいと思います。例えで話すときに、まず0番なんですが、例えで話すのは群衆は聞かず弟子が悟るためなんです。もう一度確認したいと思います。例えて言うならといったときには、だいたい物事を分かりやすく説明するためですね。でもこのお方は一癖あるお方なので、例えで話すぞと言って、例えで話すのは群衆は聞かないようにするため、弟子だけが本当にその意味は何なんですか、どういう意味であなたは言われたんですかと聞く姿勢のない人には隠されたままでいるために、例えで話されているんだということを、イエス様はこのマタイの13章の34節35節や10節から13節聖書の箇所はここに書きましたけれども、そこを後で読んでいただくとはっきりと書いてあるんですけれども、そのことをちょっとピリッと最初に受け止めて、主よ、私たちは群衆ではなく弟子です、ですから主よ、あなたの家に来ています。36節で弟子たちとイエス様が家に入って、家に帰って、その例えの解説を聞いているんですね。家に入ってその解説を聞いている。弟子たちがそれはどういう意味ですかと言っているんです。私たちも主の家に来てどういう意味ですかと問うて主に聞いていますから、主よ、私たちは弟子です、あなたの御言葉を教えてくださいと尋ね求めていきたいと思います。マタイの13章の24節から30節まで今日のメインのテキストですけれども、ご一緒に朗読していきたいと思います。マタイ13章24節から30節までご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実ったとき、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。アーメン。この例えの解説が36節から43節まで開かれています。ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。それからイエスは群衆と分かれて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、 この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者たちは聞きなさい。アメン。イエス様によって36節以降たとえの意味が開かれ教えられています。良い、種を蒔いた人とは、37節のところからですが、良い種を蒔いた人とは、人の子。人の子とはこの当時の言い方で救い主、メシアのことですから、イエス様のことでしょう。畑とはこの世界のことです。ヨハネの福音書3章16節でこの世を愛しというこの世と同じ言葉です。そして良い種とは何ですか。イエス様が例えて言った時に種と言ったら何ですかって思うと御言葉って思ってしまいがちなんですが、違いますね。ここではこの例えの中ではそうではないというふうに言われています。良い種とは御国の子供たちのことだと言われています。御国の子供とは、御国はバシレヤ、神様の支配のことですから、イエスは主ですと告白しその通りに生きる者たち、イエス様に従って生きる者たちのことを言っています。悪い種、毒麦とは悪い者の子供たち。収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは見つかりのことですと説明されています。例えに出てくるのにイエス様の解説がない登場人物が2人、誰でしょう。はい、画面の向こうの皆さんもありがとうございます。それは家の主人としもべですね。それが誰であるのかは解説イエス様がしておられないですね。おそらく家の主人は、天の地の神様じゃないかなとは思います。でもしもべ誰なんだろう、分かりません。でもイエス様が解説をしていないということは、それは知らなくていいよ、分からなくていいよというふうに言っておられることだと受け止めます。ましてや単純にしもべと言われているから私たちだというふうに思う必要、思うこともありません。私たちは今言いましたように良い種、御国の子供たちとして人の子メシアによってイエス様によってこの地にまかれた良い種だというふうに言われています。感謝します。 第1番目、この例えの中から受け取るポイント、3つ、いつも通り3つで学んでいきますけれども、第1番目、それは正しいものも不法のものも収穫の時まで、終わりの時までそのままにしておきなさい。その時まで育つという神様の計画、真理を、まず第1番目として一緒に受け取りたいと思います。敵が来て毒麦をまきましたよね。それ明らかなんです。なんで敵がいるんですかとか、なんでそれ許したんですかとか、私たちはいろいろ疑問を持つことができますが、主が解説しておられないことは私たちにはわからないこと、私たちが知らなくてもいいことです。敵が来て毒麦がまかれました。それは明らかです。毒麦があることは間違いないのに、収穫の時まで主人は両方にしておきなさい、両方もそのままにしておきなさいと言われます。しもべたちはそれが誰かは分かりませんが、抜き取りましょうか、私たちが言ってやりましょうかと聞いていますけれども、いや、新改訳面白いですね。29節でいやいやとなってるんですが、言語はいや、の1回なんですが、新改訳の方はいやいやというふうになんか2回言いたかったようなんですが、とにかくいずれにせよ、いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれないから、つまりしもべたちを、お前たちが誰か、私たちには分かりませんが、しもべたちをお前たちがどのような存在であったとしても、お前たちに麦と毒麦を見分けることはできないよということです。終わりの時までそれはあなたたちには分からないよなということです。どれぐらい麦と毒麦が見分けにくいのかちょっと見てみましょう。パワーじゃなくて写真を、 VC チームいつもありがとうございます。お願いします。はい、これ片方が麦で片方が毒麦です。そもそもね、光ってて見にくいとか もっとパッと見せてくれれば私は分かるという人がもしかしたらいるかもしれませんが、素人もほとんど分かりません。こちら右側の方がウィートと書いてある W で始まる言葉、書いてある方が麦、そしてテアーズ T で始まる言葉が書いてある皆さんから向かって右側ですね、皆さんから向かって右側の方が毒麦であります。色がつく前は本当に両方とも緑で何が何だかっていう感じなんですね。はい、ありがとうございます。この写真の通り麦と毒麦が両方とも巻かれて両方とも育っている途中だということ時に弟子たちもこの絵を思い描けたと思います。あ、分かりにくいよな、そしてそれを途中で一個ずつ見分けながら買っていくのって超めんどくさいよなと思ったかもしれませんし、イエス様のこの例えを言われた通りに、あ、そうだよな、それ途中で抜いたりしないよな、最後まで待って、麦の方は色づきますから、それで全部買った後に毒麦だけまとめて捨てるよな、焼くよなというふうに思ったかもしれません。いずれにせよ途中では誰にも見分けられないし、それを抜く途中で毒麦を見分けて毒麦を抜く役目は誰にも与えられていないということです。黙示録の22章の10節から11節ご一緒に朗読したいと思います。先週も確認した通り、この例え、収穫が絡むとき、収穫がメインのトピックで話されるとき、それは終わりの時代のことを言っています。それを見分けることができる唯一のお方は主人だけです。収穫は今だと号令を出すことができる唯一のお方は主人だけです。今借りなさいということができるのは唯一主人だけです。そしてその時まできれいにしてから収穫したいというか、余計なことをなるべく手間を省いてから収穫したいというか、私たちの人生でももし終わりが1週間後だって分かってたら、身辺整理先にしてから終わりを迎えたいと私は思うんですが、皆さんそうですかね、分かりませんが、この主人はとにかく終わりまでもうぐちゃぐちゃに育つままに両方ともしなさいと言われる主なのです。黙示録のところでも同じような言葉、同じように終わりに向かってそうなっていくということが書かれています。ご一緒に読みましょう。10節と11節3、はい。また彼は私に言った、この書の予言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからである。時というのは終わりの時です。11節3、はい。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なる者とされなさい。アーメン。終わりに向かって不正を行う者はますます不正を、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しいことを行う者、聖なる者はますます聖なる者とされていきなさいと、両方ともがそのまんま大きく育っていくという姿を主の言葉の宣言の中で見ることができます。不正と正しい、この十一節の御言葉の中で不正と正しい、汚れたと聖なるというのはそれぞれ対比して、それぞれが本当に両極端に広がっていくというイメージをこの言葉から受け取ることができます。例えの中で、この例えの中で麦は麦です、毒麦は最初から毒麦です。私たち毒麦がイエス様の十字架によって麦に変えられました、ハレルヤーって、その気持ちはとても分かります。だけどこの例えの中ではそういうストーリーではないんです。主は最初から毒麦は毒麦と知っておられるということです。そして良い麦は最初から主は良い麦だと知っておられるということです。世界のもとへが置かれる前から清く傷ないものにあなた方を選んだと、なんで世界のもとへが置かれる前から、主はすべてご存知だということです。私たちには分かりません。あたかも毒麦だったけれども麦に変えられたように思います。不正だったけれども正しいものとされたように思います。でも主の前では私はあなたを最初から知っていた、最初からあなたを良い麦に、正しいものに私は召してあなたを選んでいたと主は言ってくださるということ。主はすべてをご存知であり、終わりの時をご存知であり、良い麦と毒麦をご存知である主を、その主権を恐れて受け入れる、受け止める、これが第一番目のポイントです。アメン。第二番目、40節からこの解説のところにこう書いてあります。ですから毒麦が集められて 火で焼かれるようにこの世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者、不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりします。不法、第2番目は不法を行う者は収穫の時に焼き滅ぼされるというポイントです。毒麦だけが集めて束にされます。何のためですか？それは焼いて滅ぼされるため、焼き尽くされるため。何の益にもならないどころか、不必要であるというどころか、害があるので焼き尽くされてしまうのです。同じようにこの世の終わりにも同じようになりますとイエス様は語っています。イエス様の語っておられる御言葉は本当に真実ですから、先ほども終わりのこの収穫の描写で黙示録を見ましたが、もう一つ黙示録の14章の描写で同じように主は終わりの時代に御使いを通して、借り手は御使いだというふうに解説されていましたけれども、その御使いたちが勝っている姿を黙示録の14章の16節から19節で見ることができます。一緒に読んでみましょう。16節から19節まで3、はい、そこで雲に乗っておられる方が地に釜を入れると、地は刈り取られた。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い釜を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い釜を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い釜を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。アメン。これ聖書が、改めて確認しますが、同じ人が書いてるんじゃないです。マタイさんとヨハネさん、別の人が、時代も別で書いています。イエス様はこの例えを言われた時、マタイ様もね、それを覚えて記録しましたが、でもヨハネの人、ヨハネもこれを書いたヨハネは、それのことを書いてるんじゃなく、神様から教えられた啓示のことを書いています。しかしそれでも神様の御言葉は本当に真実なので、御使いがその地を飼っている姿、刈り取っている姿をそのように主は教えてくださっています。どのようなものが刈り取られているんでしょうか。それはつまずきを与える者や不法を行う者たちと記されています。つまずきを与えるとは、イエス様を信じるところから引き離したり、イエス、神様を誠に信じるところから少し障害になって、それはどうなのという疑いを与えてみたり、あるいは引き離してみたり、そのようにする者たちのことをつまずきを与える者というふうに言われています。もう一つ、不法というのはどのような意味でしょう。正しい権威、神様の前に力を持っているように見える宗教学者たちのことを指しても、不法をなす者どもと弟子たちが叫んでいる姿もありますし、その当時のその地域の権力者に対しても、あなたは不法ですと宣言する弟子がいたりします。どのようなことか、それはマタイの7章、21節から27節。読みましょう。3、はい、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、 私から離れて行け。アメン。ここまでにしたいと思います。そして24節以下で御言葉、言葉を聞いて行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人。砂の上に建てるのは御言葉を聞いてもそれを行わない人だという話が続きます。主の御言葉を聞いて行う者、これが正しいもの。主の御言葉を聞いても行わないもの、聞いているように見せかける宗教学者やパリサイ人、その者たちは見せかけは表面上は正しい人に見えたかもしれないですが、不法のもの、御言葉を聞いてはいるがあなた方は実行していないではないかというふうに糾弾される者たちだということがわかります。これらの人たちは、先ほどの例えからでも気づくところは、もともと取り去られる元の場所が御国から取り去られたと書かれていること、また私から離れていきなさいと今マタイの7章で読みましたが、もともとは私の近くにいたのに私から離されてしまうという描写、両方とも神の国に一旦は入っているかのような、その地にいるかのような、神のそばにいるかのような形であるんですが、でも御言葉を実行していない、聞くだけであるということをもって離されてしまう、そこから追い出されてしまう、そのような描写であるということを見ることができます。この2番目のポイントで、アーメンって言えないですよね、なんかね。で、私も準備しながらそのように思わせられました。しかし、これも主の真実な御言葉であります。私たちはこの主の真理に対しても、アーメン、主は確かにそのように語っておられます。というところをもって同意し、アーメンというところが本当に必要だと思わせられています。私たちがどれほど憐れみを願い、恵みを求めても、私は先週語ったように、この日本に対する神の大きな憐れみと、絶対的な神の恵み、本当に憐れみを心から信じています。本当に信じています。100% 信じきっています。でも同時に、不法をなす者どもが、そのままでも神の憐れみのようになんとなく救われるというようなことは信じることができません。御言葉はそのように言っていないからです。不法をなす者は必ず裁きを受け、火の燃える炉に投げ込まれる。これが主の御言葉の語っているメッセージです。確認します。最初のところですが、誰が毒麦で誰が麦かは分かりません。私たちが決めることではありません。でも終わりの時に毒麦を見て、主は私は最初から知っていたと言われ、その者たちは投げ込まれる、火の燃える炉に投げ込まれるという主の真理、主の御言葉の真理を恐れをもって受け止め、アーメン、主よあなたに主権があります、だから私たちは恐れを持って今日もあなたに近づきますと近づく必要があるのです。第3番目です。最後に主はこのように語られました。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。第3番目、それはイエス様に従う者はその正しい歩みのゆえに御国で輝きます。アメン。正しいものとは言語で見ますと、性格や行為において公平であること、性格や行為において公平であること、また無実であること、また聖なるものであることという意味があります。正しく、正しいという言葉ですが、でもこれは聖書の言葉ですから、その正しさの基準は当然神にあります。神の御言葉にあります。神にあって正しいもの、神の基準に照らして正しいもの、また神と心が合っているものという意味です。これまで見てきた例えの中で、最初に一番最初にも確認しましたが、毒麦のところの例えを見ると、なんか私たち心がドキドキしちゃう、私もそうなんですが、ドキドキしちゃうんですが、私たちは御国の子供たちと呼ばれていることを感謝します。アーメン、アーメン。私たちは御国の子供たちと呼ばれています。良い種です。イエス様が蒔いてくださった良い種です。アーメン。それが私たちの主の御言葉に対する同意、合意、アーメンのポイントであります。毒麦じゃないかなって恐れを抱かないでください。オンラインの皆さん、アーメン。毒麦ではありません。このようにイエス様についていきたい、イエス様の言葉家に入って聞こうとしているという時点で、 群衆ではないのです。あなたたちはバプテスマのヨハネよりも優れたものです。アメン。前にも確認しました。こう言われると日本人、いやそこまででも歴史に名を残してないし。違うんです。イエス様を信じている、イエス様を知っている、イエス様が大好き。ただこの一点を持って私たちは良い種、御国の子供たち、主の支配の中にあるものだよと呼ばれていることを感謝いたします。ね、毒麦でちょっとヒヤヒヤした分取り戻せましたか？私も準備しながらあと思うんですが、でも主の御言葉の真理を恐れつつ、でも私たちは良い麦、良い種、御国の子供たちよと呼ばれていることを本当に感謝いたします。その者たちは御国で太陽のように輝く、終わりの時に太陽のように輝くと言われています。本当に終わりの時の黙示録で、その本当に同じ描写、全く同じ表記、記述があります。黙示録の19章6節から8節をご一緒に朗読しましょう。黙示録19章の6節から8節、3、はい。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アーメン。全く同じ記述じゃないですか。正しい行いを正しいものとされた者たちは御国で太陽のように輝く、その正しい行いのゆえにそれが光り輝く衣となって、麻布となってそれを着て輝くのですというふうに言われているのです。主イエスキリストを着なさいとローマ書でパウロ先生書いていますけれども、口先だけではなくて本当に御言葉に従って歩もうとする者たち、公平で神の前に正しい行いを持って歩もうとする者たち、それを目指して進む者たちはそのこと自体をもって終わりの日に御国で輝くことになるのだ。アメン。悪魔がまいた種、悪い麦も一緒に育っているような世界では、いやどうなんだ、いやどうなんだろう、本当にさまざまな混乱がやってきます。一見見分けはつかないのに毒麦が良いように見えてしまったり、毒麦の方がなんか栄養をたくさん受けているように見えてしまったり、伝道者の書のを書いた著者が言っているように、悪者に対する悪者の行いに対する報いを正しいものが受けているんじゃないか、正しいものの行いに対する報いを悪者が受けているんじゃないか、そのように見えてしまう。この世の中にあって、人間の目線から見るとそう見えてしまう。そしてこれもまた虚しいことだと言いたくなってしまう。でも主の目線から見ると違う。正しいものは私の前に覚えられているよ、悪いものは私の目にははっきり見えているよ。混乱してしまうように見えるかもしれない。それぞれがそのまま大きく育っているのでそのように見えてしまうかもしれないけれども、私はしっかりと知って見分けているから、麦よ、良い麦よ、イエスキリストにある御国の子供たちよ、正しいものが何とかを見るようなことは絶対にないんだから、正しい歩みを、主の前にある正しい歩みを今日もう一つもう一つしていこうではないかと主は語っておられます。耳のあるものは聞きなさい。これが最後に主が宣言された言葉です。それは申命記6章、イスラエルが最も大切にする教え、シェマイスラエル、聞き従いなさい私の愛する子供たちという御言葉です。それは聞いて流すではなく、聞いて従うがセットです。子供たちのしつけの時にするのと同じ、言うこと聞いてるの、聞いてるよ、聞いてないでしょ、だってやってないもんっていうのと同じ。聞いてるだけでなく聞き従っているところを思って聞いているとなされる、そのシェマーです。この1週間、朝ごとに夕ごとに一つ一つ正しい行いを主の前に、不正があるときに主の前に祈り求めて、主よこれを正しくするためにどのようにしたらいいでしょうかと一つ一つ主の前に求めていきましょう。そして 最後まで正しい行いを絶対に忘れないお方、すべてをご覧になっていて、その正しいものへの報いを必ずしてくださるお方に信頼して前進していきましょう。ヨハネの最後のところで、ペテロが誰かを見て言ったように、主よ、こいつはどうですか？主よ、こいつはどうですか？結構聞きたくなる私たちがあります。でも、毒麦が誰か、どうなのか、私たちは知らなくていいんです。私たちは日ごとに一つ、一つ主の前に正しい行いをしてまいりましょう。立ち上がって最後に、第一コリントの15章58節、スクリーンに出ますので、この御言葉を朗読して終わりたいと思います。キリストの勝利、私たちに対しても与えられる勝利は確定している。確定している。だからです。58節、ご一緒に朗読、告白いたしましょう。3、はい。ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。御言葉に応答して少しご一緒にお祈りしてまいりましょう。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。正しいものは七度倒れてもまた起き上がるとあります。主よ、あなたが私たち一人一人を御国の子供たちとして招き置いてくださっていることをありがとうございます。イエス様、あなたの御手の中であなたの御心がなされますように、あなたの御思いがなされますように、主よ、あなたのお心を心から求め感謝いたします。あなたの思い、あなたのお心が開かれてなりますように。